ローマの神典の手紙第8章の今週は18節を読みたいと思います。ローマ書第8章18節。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。さあ、今週からこのローマ書第8章の4つ目の区分に入ります。4つ目は18節から25節までが一区分なんですけど、すでに先週皆さんと一緒に学びましたが、パウロは17節の最後の一文後半からですね、クリスチャンが経験する苦しみ苦難ということについて語り始めているんですね。それは何よりも迫害という苦難の中にあったキリスト者たちを慰め励まそうとする、まあ、パウロの牧会者としてのですね、その配慮によるものであって、彼らに何とかして自分たちの救いが確かなものなんだというね、そういう確信を、持ってもらいたいという、まあ、そういう思いからの、まあ、教えでもあるということができるということでしたね。クリスチャンはキリストに属するものとされており、キリストと一つに結び合わされているからこそ、イエス様が持っている全てのものをこう共に分かち合うようになっている、それは祝福もたくさんあるんですが、しかしそれと同時にキリストがこの地上で受けられた苦しみもキリスト者は共に受けるものとされているんだってことでしたね。まあ、ちょうど人間の結婚と同じように一つに結ばれるというのはそういうことですよね。いいところだけじゃなくて大変なことも一緒に分かち合っていく、一緒にこう共に喜び共に傷んでいくっていうね、そこにイエス様と私たちとの関係があるということですよね。だからこそクリスチャンにはキリスト者であるからこその苦難というものがあるんだってことです。それは取りも直さず、私たちがクリスチャンであってキリストと一つに結び合わされている神の子供であるということの確かな証拠であって、私たちは確かにそういう意味で救われているということを示しているんだってことでしたよね。このことをはっきり知っていればいろんな苦難っていうのがに遭うことがクリスチャンでも、クリスチャンの人生にもあるわけですけれども、その理由をよく理解することができるようになる。それゆえに今受けている苦しみや試練というものによって私たちは自分の信仰を決定的な意味でね、揺さぶられてしまうようなことはなくなってですね、むしろかえって苦難のゆえに信仰を強くすることができるように変えられていく。今の苦しい状況こそ自分が究極的に救われることを示すさらなる証拠なのだとクリスチャンは考えるべきだっていうことですね。そのように受け止めるべきだっていうことですね。悪魔は苦しみの中にあるクリスチャンにですね、私たちのところにやってきてこう言いますね。空見ろ、そんな教えは嘘っぱちのおとぎ話に過ぎないんだ、それほど苦しむんだったら信仰など捨ててしまえってね、悪魔ははっきりそう言ってくることがありますね。そういう思いを吹き込んでくると言ったらいいんですかね。あるいはまたね、所詮お前のようなものがクリスチャンであるはずはないってね、そういう形で私たちを責め立ててくるようなこともありますね。しかし私たちは聖書の教えに立って悪魔に対してこう対抗すべきです。いや、それは違う、私の苦しみは御言葉が教えているように私が確かにクリスチャンであってイエス様と一つに結ばれているという証拠なのだ、私は確かに神の子とされており確かに救われている、サタンを引き裂かれ、そのようにして私たちは御言葉に立ってですね、サタンに対抗することができるということでしたね。まあ、ここのところは前回まで学んだ内容ということなんですが、パウロは17節の後半でそのようにこのような意味でクリスチャンの苦難の意味と試練の時の対処の仕方の一つを示していたんですね。まあ、しかしこれはクリスチャンの苦難に対する実は教えの入り口であって、ここから実は8章の最後に至るまでですね、パウロはこの苦難、私たちキリスト者が受ける苦難について語り続けるんですね。今週はその18節の教えを、先ほど読んだ18節の教えを見ていきたいと思うんですが、この18節の中身に入る前に一つのことを確認しておきたい。苦難の時にクリスチャンはどのように反応すべきか、特にその否定的な意味で苦難の時にクリスチャンはこのように反応すべきではないということをですね、3つほど確認しておきたいんですね。その第一は、クリスチャンは苦しみを受けても決して驚くべきではないということですね。あるいは不意にこう なんてこんなことがあってね、不意をつかれたように、そのように、不意をつかれるようなべきではないということですね。これは先週も引用して読んだ箇所ですが、ペテロが、第一の手紙の4章12節でこう言っています。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。なぜですか？なぜならもうすでにイエス様が聖書の中ではっきりとあなた方には苦難があるって教えてますからね。だから苦難があった時に、なんでこんなことがあって驚くことがありませんようにっていうのは、ちゃんとイエス様の言葉を心に留めておきなさいっていうことですよね。まあ、当時迫害の中にある多くのクリスチャンたちは、最初は苦しみというね、その事実に驚きを覚えて気が動転していた人がいっぱいいたんだと思うんですね。だからこそパウロはこういう教えを書いていると言っていいと思いますね。この箇所をはじめとして、実は新約聖書の至るところでそういうことを思いがけないことのように感じるのは全く見当違いであるということを教えていますね。というのは、要するにクリスチャンには、キリスト者には必ず苦難というのがついてくるんだ、そういうことを聖書はいろんなところで教えてるんですね。聖書が、特に新約聖書が神のクリスチャンの栄光について語るときには、必ず苦しみも語るんです。これ車の両輪のようにですね、くっついてるんですね。栄光について語るときには必ず苦しみについても語る。そういう意識を持って皆さん、いろんなところに出てきますから読んでみてください。これは2つの大事な、これはくっついてる、そういう真理であると言っていいんだろうと思いますね。そういう意味で私たちは苦しみを受けても決して不意をつかれたような驚くことは必要ないということですね。驚いてはいけないということですね。二つ目に、クリスチャンは苦しみによって動揺したり意気消沈したりすべきではないということです。たとえ一瞬苦しみがパッとやってきた時にね、一瞬たじろぐようなことがあったにしても、決してそのまま落ち込み続けていてはならないということですね。ここが大事ですね。このことはとっても重要なことです。もしクリスチャンである私たちが苦しみにあってずっと意気消沈し続けているとしたら、また苦しみのためにいつまでも動揺し続けているとしたら、おそらく周りで私たちを見ている人々に対する影響は本当に台無しになってしまうんだろうと思いますね。クリスチャンはキリストの教えとその信仰の素晴らしさを語ります。それを伝えます。それで人々は私たちが試練や苦しみをくぐり抜けている最中のその姿を見て、さあどうするかなってやっぱり判断するんですよね。私たちの信仰の価値をそういうところにで計りにかけるわけですね。それもし私たちがくじけ続けているとしたら、当然悪影響を及ぼすことになる。これはね、歴史の中の事実でもありまして、皆さんも聞いたことあると思いますが、初代教会の迫害の時代にローマ帝国の多くの民衆を感動させたもの、多くの民衆に自分の罪に気づかせ、そしてキリストへの関心へと導く上で一番最も大きな力を発揮したのは何かといえば、それは人々の前でクリスチャンたちが見せたその苦しみの中での姿勢、姿なんですよね。クリスチャンたちは試練にあっても慌てふためきことはありませんでした。キリストを信じている、あるいはキリストを述べ伝えたということで捕らえられて、そして有罪判決を受けて闘技場でライオンの前に放り出された時にも、彼らはそこで愚痴や不平をこぼすことはなく、自分が皆のために、主の皆のために苦しめられるに値するものとされたことを神に感謝したということが伝えられるんですね。これこそ歴史の中に残されている偉大な証言と言っていいでしょうね。初代教会に仕えたテルトリニアニスという神学者がいますが、彼は殉教者の血は教会の種子、種だってね、いう言葉、有名な言葉を残してますね。殉教者の血は教会の種子だ。 それによってローマ帝国がやがてキリスト教化されていくわけですよね。その大きな原動力になったのは苦しみの中にあったキリスト者たちのその姿勢態度なんです、ね、この世の人々が何よりも心を揺さぶられキリスト教信仰の力強さ素晴らしさを認めるようになっていくのはクリスチャンたちが喜びさえ覚えながら苦しみを耐え忍び患難をも喜びとしているその姿を目の当たりにすることなんです、ね、あの人たちには何か隠れた神秘的な力と能力があるに違いないと多くのそれを見ていた人々が感じ取ってしまったんですね。それによってやがてキリストローマ帝国はキリスト教国に国教化されていってしまうということですね。それ私たちクリスチャンはそれと逆の姿を示すべきではないということです。苦しみによって動揺したり意気消沈し続けているべきではない。一瞬立ち寄るようなことがあったにしてもそのまま居続けるようなことがないあってはならないということですね。これ言葉を変えると苦しみにあっているからといって自分の救いが失われてしまったわけじゃない。救いは確かであり真実だというね。あるいは神の愛と力は真実で決して失われてはいない。その神の愛と力に対して疑いを持つべきではないということですね。先ほども言ったように苦しんでいるときに悪魔は必ずやってきます。そしてこういうどこに神の愛があるっていうのか、そんなにお前が苦しんでるのに神様は知らんふりしてるじゃないか、もし神が神の民の苦しみを取り除ける力があるんだとしたらどうしてその力を使わないんだ、もしその神の愛と力が真実だとしたら苦しんでるお前はキリスト者とは言えないんじゃないか、そういう疑問を悪魔はもう次から次へと吹き込んでくるわけですよね。私の頭の中に心の中にね。しかしクリスチャンは決してそういう考えが心によぎるのを許すべきではないし、そういう考えが頭の中に入り込むままにしておいてはいけないってことですね。これはもう注意すべきだってこと、戦うべきだ、対抗すべきだってことですね。何が起ころうと決して神の愛と力を疑ってはならない。もしも悪魔からそういう考えを投げつけられたら直ちに信仰の大盾を持ってね、それを防ぎまた御言葉の剣を持って悪魔に対抗しなさいってことですね。そう教えられてますよね。そして私たちが信仰を持って御言葉の約束に立って悪魔に対抗するときに悪魔は必ず私たちから逃げ去るしかない。3つ目のことがあります。クリスチャンは苦しみにあったときに決して諦めてはならないということです。クリスチャンになったからにはキリスト者としての苦しみがつきものだと、ああそういう運命なんだ仕方ないって、ね、諦めなさいってパウロは教えてるわけじゃないわけですよね。ただただクリスチャンはその苦難を耐え忍んでできる限りその苦難と折り合っていくしかないということを教えているわけじゃないんです、うん、パウロはここで決してそういう考えを否定的な消極的な考えを教えているわけじゃない。パウロの言葉に諦めをはめ込むことは決してできないとですね。何と言ってるか、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。この言い方は決して諦めじゃないですよね。ここにはパウロがこの同じ第8章の後に出てくる37節で言っているように、私たちを輝かしい勝利を収めているものとする考えが教えがあるんですよね。これ新共同訳聖書よりも新改訳聖書がこの点ではよくて、圧倒的な勝利者としてくれるで、ね、神の愛がクリスチャンたちを圧倒的な勝利者としてくれるって書いてますけど、まさにそういう考えがここに述べられているんであって、決して諦めてなさい、仕方がないことなんだから我慢しなさいって折り合いをつけていきなさい、そういうふうにパウロは教えているわけではないということですね。 パウロは単に物事を辛抱すべきだと主張しているんじゃなくて、非常に肯定的な考え方を語っている。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。さて、まあ、ここでようやくこの18節の教えを考察していくことになるんですが、パウロはここで苦難に対する非常に肯定的で積極的な受け止め方と対処の仕方を教えています。もう一度読みますが、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。まあ、読んですぐ気づくと思うんですが、ここでパウロは大切なことをこう比較しながら言ってるんですね。苦難の中にあるときに私たちは何によってこんな風に言うことができるんだろうか。まあ、さっきも37節で見ましたがね、パウロの言葉のように、これら全てのことにおいて輝かしい勝利を収めていますってね、苦難の中にあっても言うことのできるのは何によってなんだろうか。パウロはここで現在の苦しみと将来の栄光っていうのを比較しているわけです。比較して語ってる。そして現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと思いますって言ってるんですね。ここには私たちが確認すべきことが、大事な真理がある。それは、まあ、これは聖書が言ってることですが、現在と将来という2つの点を持って歴史あるいは人間に与えられている時間っていうものを聖書は見ているっていうことですね。2つの視点と言ってもいいかもしれませんね。世の人々の大きな問題の一つは、今現在のこの人生とこの世界が全てなんですね。その人にとってこの世界、この人生が全てであって唯一であって、その他にはない。現世のもの、現在のもの、目に見えるもの、目に入るものにが全てであって、それによって結局限定されてしまっている。それがこの世の人々の抱えている問題の大きな一つですよね。人はこの世に生まれ出て、この世で生きて、やがて死んで全てが終わる。これが世の多くの人々の考え方ですよね。しかしクリスチャンは違うんだってことですね。クリスチャンはこういう見方はしない、こういう見方で人生を考えない、人間の歴史を見ていないってことですよね。そしてそのためにこそ、そういう見方があるからこそ、クリスチャンは他の誰にもできないような形で苦しみに対することが、処することができるようになるんです。この見方、こういうその認識、あるいは世界観、人生観、歴史観と言ってもいいかもしれません。それを明確に持っているからこそ、私たちは苦しみという問題においても力強く生きることができるようにされているっていうことなんですね。世の人々にはこの世にあるもの以外待ち望めるものは何もありません。なぜならば彼らはキリスト教のこの教えを知らないわけですよね。あるいは認めてない、信じていないんですよね。しかしクリスチャンは、歴史には現在と将来の2つの点があることを明確に知っている。この世と後の世っていうのがあるんだってことをはっきり知ってるってことです。そしてこの世は一時的なものであって、過ぎ去るものであって、やがて新しい天と地、ね、新しいその世界ってものが開けてくる。そのことをクリスチャンははっきりと知っている。厳密に言えば、彼方にあるもの、新しい天と地っていうのは時間的な制限のない永遠の世界ですよね。まあ、いずれにしてもクリスチャンにとってこの世が全てではなくて、次に来る世界をクリスチャンは知っている。だからこそ実は苦難についても対処することができているってことです。わかりますか皆さん。裏を返すと、苦しみの時に動揺してしまうということの原因の一つは、今見たような 見方、歴史の見方、時間の見方ってものをちゃんと私たちが身につけていないからこそ起こるっていうことでもあるってことですよね。旧約時代の信徒たちはメシア、救い主が現れる時に到来するはずの時代を待望しながら生きていたわけです。メシアがやがてやってくるってね。自分の時代を前置き的な期間とみなして、後にやがて来る別の時代、メシアの時代を待望していたわけですね。 それからその通り、今から2000年前ですが、イエス・キリストがおいでになりました。その時主の民は旧約の人々が待望していた来たるべき時代がすでにやってきたってことを知ったわけですよね。しかし新約時代の人々は新約時代の人々で、メシア到来後の時代、その時代すら超えた未来の時代を待望するようになった。それはキリストが天に昇った後再びこの地上に降りてくるっていうね、その再臨の時ですよね。そしてそこから始まる永遠の新しい天と新しい地における永遠のその時代というものを、キリスト者たちは、新しい神の民たちは待望するようになっていったってことですね。そういう未来への待望こそが、実はパウロがここでこの箇所で念頭に置いている大事な、中心点だっていうことですね。この未来の待望っていうのは意識して読んでみると、旧約も新約もそうですが、あらゆるところに出てきますね。そういう意味でこの時間とか歴史についての正しい理解と受け止め方をはっきり私たちが持たない限り、聖書が言うところの慰めとか、その苦しみに対処する仕方とか、そういうことを知ることはできないと言ってもいいでしょうね。知ってるよって言ったことじゃなくて、本当にそのことを明瞭にし、そして確信し待望しているかっていうことです。それが本当に私たちにとって、この世におけるさまざまな苦しみ、苦難、試練ということに対処する力になっていくっていうことなんです。それを私たちがどれだけ知っていると言えるだろうか、あるいは本当に待望して生きているだろうかと。この教えを本当の意味で知り、理解し、受け止め、本当の意味でその時を待望するものになっている時に、さまざまな試練や苦しみの中でさえも私たちは喜びを持って、あるいは感謝を持って生きることができるようになっていくということです。聖書の全体は旧約も新約も全部ですね、世の終末という大いなる出来事を待ち望んでいます。それを待ち望んでいるのはなぜかって言ったら、皆さん創世記をね、皆さん一緒に学んだと思いますけど、人間の堕落の結果なんですよね。人間が堕落して しまった結果、悲惨、破壊、混乱、地獄の中にこの全宇宙が入ってしまった。だからこそ神は人間のところに来てくださって、そして堕落の後で神様が人間に向かって最初に語られた約束は何だったか、それは最終的にあなた方はこの状態から回復されるよ、あなた方を回復するよっていう、そういう約束であったわけですよね。女の子孫が蛇の頭を打ち砕くって、あの創世記の 3-15 です。そこから始まって神様はその救い主を送る、その歴史を始めてくださったっていうことですよね。これが聖書のが言っている大いなる約束であって、聖書全体がその実現を待ち望んでいると言っていいでしょうね。私たちの救い主であるイエス・キリストの再臨によってもたらされるはずの成就の日を、聖書は、教会は、クリスチャンは待ち望んでいるってことです。これこそが史上最大の出来事と言っても決して過言ではない。わかりますか皆さん、あんまり本気になって考えてないっていうのが現実だと思うんです。普段ね、再臨になってそんな考えたこともないっていうか、知ってはいるけど、ね、目の前のこととしてね、覚えてない、待ち望んでるかって言われれば、来ればいいとは思うけど、本当に待ち望んでるかってね。でもそこに実は信仰の弱さがあるってことなんですよね。苦しみの時にも私たちは希望を持って生きていくことができる。でもしかしそれはこういう聖書の教えにしっかりと立って生きてるかどうかっていうことが大事なことなんですね。パウロが教えてるのはそういうことなんです。クリスチャンは誰もがその日を待ち望んで生きるべきなんです。 それは聖書を最初から最後まで貫いている重要なテーマだってことですよね。どうしても信仰が自分のこの苦しみを大変さを守ってくれる、助けてくれる、そういう道具のようにね、信仰がなってしまっていることがないでしょうかね。イエス様を信じるってことは、この苦しい大変なことを守ってくれる、そういう存在としてイエス様が来てくれて自分の願いを叶えてくれるっていう、そういうことでしかないとすれば、それは聖書が教えている信仰の在り方ではないっていうことです。神は私たちを愛し、私たちを作ってくださって、私たちを救ってくださいますが、しかしその神様との関係において、私たちが神に仕えるものであって、神に信頼を置き、神に引き従って生きていくものであって、神が私たちに仕えるわけじゃないんですよね。18節でパウロが将来私たちに表されるはずの栄光っていう言葉を持って語ってるのは、まさにこのキリストの再臨の時、終わりの日のその時ですね。それを意味していることであるということができる。これは新約聖書の教えの中でも極めて重要な教えであって、クリスチャンだけが知って、クリスチャンだけが経験し味わうことのできる慰めと励ましの鍵を握る、そういう教えだった。新約聖書を特に読んでみると、本当にいろんなところでその日について聖書は語ってますね。まあ、いくつか見てみますが、マタイによる福音書の19章28節でイエス様は12弟子たちにこう言われました。マタイ19の28、イエスは一同に言われた。はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。その日のことをはっきり語ってますよね。その日どうなるかと。新しい世界になりっていうのは、キリストが再臨して万物が修復されて刷新される時のことですよね。それこそがパウロがこの18節で言っている将来私たちに表されるはずの栄光に他ならない、その日に他ならない。またペテロがこう言ってます。使徒言行録の3章の19から21節、だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わせてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた、万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。これも終末について教えてますよね、はっきりとね。さらにパウロもまたこのように言っています。コリント第一の手紙1章の7節と8節、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。時間の関係、いろんな関係で3つしかないんですけど、いっぱいありますから、そう意識して読んでみると、うわ、こんなにたくさん聖書はその終末の日について教えてるんだってこと気づくと思うんですね。このように私たちはこの今の時、この現在の世界にあって、私たちの主なる救い主イエス・キリストの栄光の現れを待ち望みながら生きる、そういう人民であるということですね。その時、今の時の苦しみは私たちにとって取るに足りないものとなるんだってことですよね。それはその栄光の日がいかにも素晴らしいっていうことですよね。それを知るときに、それを今から前味を味わうときに、現在の苦しみが小さいものに見えてくる、感じられてくるっていうことですね。そして最後にもう一つのことを、これに関連して確認しておきたいと思うんですが、それは聖書によれば、ある意味でこの栄光はやがてやってくるって今見てきたんですけど、すでに今ここに存在しているってことです。それはこれから新しく作られるものではなくて、すでに存在している、この大いなる日がやってくるときに、すでに存在しているその栄光が明らかに表されるってことなんです。それが今作られるってことじゃなくて、もうすでにあるんですけど、大いなる日に掲示される、大いなる日にそれが隠されていたものが明らかに表されるんだっていうことなんですね。まあ、例えて言えば、 例えば劇場に行ってお芝居を見るって時に、開演前に行けば当然鈍調が下がってるわけですよね。ね、そうですよね。で何も見えないわけですが、当然鈍調の向こうに舞台には、まあ、綺麗なその舞台装置が整ってるわけです。しかし鈍調が下がってる限り見ることはできない。しかしその時が来て、開演の時間が来た時に鈍調がブザーとともに上がる。それによってその瞬間、私たちはその舞台、美しい素晴らしい舞台を目の当たりにすることができる。そういうことですよね。やがてその時が来た時に、それまでもうすでに作られていたその素晴らしい新しい天と地、神の御国、新しいエルサレムはもうそこにすでにあるんですが、それを私たちは見ることができるようになる。それが神様の言うその時なんだ、この将来の私たちに表される栄光ということの意味なんだということですね。これについてイエス様はこうおっしゃってるんです。マタイの福音書の25章の34節、そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。ここですね。天地創造の時からお前たちのために用意されている国、神はもう御国を用意してくださってるんですね。それをやがてその終末の日、キリストの再臨の日に私たちに受け継がせてください。それはもうすでに用意されていて、信ずる者のためにちゃんと準備されて整えられているってことなんです。その日が来れば私たちはそれを受け継ぐことに必ずなるんだ。新しい天と地はすでに存在しており、やがて天から下ってくることになるのだっていうことですね。しかしこの世はそのことについては何も知りません。いや、たとえ聞いてもそれを信じないし、あざけることすらある。それがこの世です。そんなこと絵に描いた餅のようなもんで作り話に過ぎないってことですよね。この世はこの真理については何も知らない。しかしクリスチャンはこの真理を知っており、信じて待ち望んでいなければならない。なぜならこの栄光は私たちの福音の本質的な部分であるからですね。これはもう聖書全体を通して示される大事な教えなんですね。でパウロはこのことを、私は、その18節、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますって言ってますよね。これは思い込んでるとかそういう意味じゃなくて、別の箇所ではみなすというふうにも訳されてますけれども、このみなすっていうのもそうじゃないものをそれや無理やりそうやって思い込むという、そういう意味じゃなくて、論理的に考えてきて、論理的な筋道に立って考えているときに、考えていくときに必ずこういう結論が立つんだ、そういう意味合いですね。パウロはこれまでロマ書の中で大事な教義、信仰義に、信仰によって救われるということをずっと語ってきました。皆さんも聞いてお分かりだと思いますが、パウロって、ね、非常に論理的な人ですよね。で本当に論理の筋道を立てて語るんですね。その筋道の中で今こういう結論が立てる、私たちは必ず救われるし、やがて天、新しい天と地がやってくる、その日が私たちに与えられている。だからこそこの地上の苦しみもあるけれども、それは取るに足りない小さなものになるのだ、それはこれこれこういう理由によるのだっていうね、筋道を立てた論理という教理をパウロは展開してきたわけですね。キリスト教の信仰っていうのは人が信じて経験体験するものですけど、それは論理に従って考え抜いていく信仰でもあるんです。皆さんは苦しみにどう反応するでしょうか。これまでどういうふうに反応してきたでしょうか。苦しんでいるとき悪魔がやってきて、あなたの苦しみにつけ込んでね、いろんな惑わしとか脅しを投げつけるときに、あなたはどう対処してきたでしょうか。悪魔に対処する道は御言葉の真理の剣を掴んで、それをもって対抗する以外にありません。それは言うなれば、ことを理詰めで考えて論理的に議論して、自分の信じている教義に立って、私はこれこれと考える、これが結論だ、サタンよ出ていけって、そういう形なんですよね。御言葉の真理をしっかり掴まない限り、私たちは悪魔に対抗することはできない。いや、それを掴みさえすれば、私たちはどんな悪魔が、悪霊がやってこようと打ち勝つことができる。これが悪魔に対処する唯一の道であって、 また同時に苦しみや試練や困難に対処する唯一の道だということです。聖書が教えている唯一の道ですね。そしてこれはクリスチャンにしか理解することができません。この教えを自分のものにしたければ、まずキリスト教の信仰の根本的な教えをしっかりと学び信じて、ここに揺るぎない確信を得ていること、そうやって初めて私たちは悪魔の誘惑や攻撃に打ち勝つことができる。私たちの前には永遠の御国が約束されています。永遠ってどういうことか、特に若い人たちからするとね、これから人生が展開していくわけなんで、人生長いなって感じてることも多いと思いますね。いや、若くなくても人生って結構長く感じる人も多いかもしれませんがね、しかし永遠っていうことを考えたときに、人生がたとえ80年90年いや100年だったにしても、永遠から比べればほんの一瞬に過ぎないんですよね。ある本にこんな証というんでしょうかね、一例が書かれてありました。あの第二次世界大戦中にある、夫婦が兵隊に行った自分の若い息子を失ったと、彼らはクリスチャンなんですけれども、息子を失ったショックで本当に立ち上がれなくなってね、苦しんでいたと。これからの人生、まだまだ私たちも若くて、あと何十年生きるかもわからないけれども、とてもこの息子を失ったっていう苦しみにね、耐えていくことはとてもできそうもない。わかりますよね、20年30年40年50年かもしれない、そういう時に亡くした息子を忘れるはずないんですよ、親はね。その悲しみ、その喪失感をずっと味わい続けること、とてもな、もうとてつもない長い時間に感じるわけですよね。まあ、しかしそんな時に牧師は、やがて私たちは永遠の御国に入るのです、そこは永遠なのです。例えば永遠ってどういうことか、100万年を考えてください。皆さん想像できますか、100万年。その100万年に100万枚かけてもまだ永遠には達しないわけです。さらに100万倍かけてもまだ永遠には達しない、決して達しないんです、ね、それが永遠なんですよ。そこから考えると、たとえ90年100年生きたにしても、それはあっという間に過ぎない。その永遠を私たちがどれほどしっかりと理解し受け止めていけるか、その永遠の御国をどれほど私たちがしっかり待ち望んで生きていくか、それが実は現在のこの地上でのさまざまな苦しみや試練困難に打ち勝つ大きな力になっていくんだと。そのためにこそ聖書は永遠の世界を、なんか死んだ後に完結する世界じゃなくて、今生きているこの時代にも、この時にも、どんな苦しみの中にあってもそれを乗り越える力となるもの、そのようなものとして永遠が語られている、永遠の世界が約束されている、それは私たちはしっかりと見つめていくものでありたいと思います。一言言います。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。